大きな弁当箱を持ってください。神様がそれを埋めてくださった時にどれほどの喜びがあるでしょうか。諦めているようなことだからこそ祈る、それだからこそ私たちに与えられる喜びが大きいということです。一人でダメならここで順調であったように教会に集まって祈る、誰かと心を合わせて祈るという、これは教会の一つの使命ですね。一人で祈って、一人ではとても信じられないようなことも、みんなで祈ればもっと信じられない。この場合だけみんなでもっと信じられなかったんですが、まあ、それでもですね、この祈り疲れても誰かが起きて祈って、誰かが気がついてその祈り続けるということができる。祈るからこそ喜びが生まれるものです。神様はですね、私は最近思いますけれども、神様は私たちが祈ることを待っておられるんです。
私たちが何か祈り始めるということを待っておられるんです。神様は私たちの心の思いと願いをすべてご存知です。皆さんが何を考えておられるか、皆さんに何が必要か、どういうことをしてもらいたいかということを神様はよくご存知なんです。人の思いを探り極める方は聖書にありますけれども、神様は私たちの心の中に何があるかよくご存知です。しかしそれを神に願い求めなければ、神はその願いを叶えてくださいません。逆に言うならば、それが不可能なことであると思っても、もし私たちが神様と言ってですね、その願いを神に差し上げるならば、神は大喜びでその祈りに応えるタイミングとその仕方をですね、エンターテインしてください、プロデュースしてください。例えばこれ、ペテロが捕まってですね、それをですね、プロデュースって何て言うんですかね、日本語になりにくい、まあ準備をしてくださると言いますかね、お膳立てをしてくださる。お膳立てを、もっと分かる、手話になりにくい。お膳立てをしてください。ペテロが牢屋に入ってですね、牢屋に入った瞬間にお祈りをしてですね、お祈りした時にパンとペテロがですね、目の前に出てきたら、そんなに喜びは大きくないですけども、もうダメだというところまで祈り続ける。だからそれだけ彼らのですね、弁当箱が大きくなってるんですよ。祈り続ければ続けるほど、ダメだと思えば思うほど、神様はですね、その喜びをたくさんに満たそうとして、準備をしてくださる方、お膳立てをしてくださる方です。皆さんにそういう経験がおありだと思いますね。ダメだと思いながら、祈りながら、祈り続けて、祈りを休んだり、しかしまた祈ったり、で自分の思いもよらない時に神はその祈りに応えてください。その時にこそ私たちに与えられる喜びは大きなものになります。ですから皆さん、神様はですね、皆さんが祈ることを待っておられるんです。もうダメだなと思うその時にこそ神様に祈ってください。神に祈ることを待っておられる。私も最近ですね、新しい祈りの課題が与えられると、本当になんかこうワクワクすることがありますね。ああ、また一つ神からの喜びをいただけるチャンスをいただいたな。祈ってくださいと言われるとですね、もうそれが一つのもう楽しみの序曲ですね。祈ってくださいという。祈ることがないとですね、それだけ神様からの楽しみいただけないんですよ。祈ることを探さないと。祈ることを探さないといけないです。ああ、これを誰々のために祈ってください。誰々さん病気ですが、誰々さんがこういうことで、誰々さんが救われるように、誰々さんが教会に来るように言われるでしょ。そしたら、それを神様に祈るとですね、何か神様は天国で笑っておられる気がする。待ってたよ。祈るの待ってた。ね、さあ、叶えてあげよう。あとはもう神様に任せてですね、神様がしてくださるその素晴らしい、祈りの答えに期待をしていることができるんです。神様待っておられますよ。皆さんが祈り始めるの、皆さんの心の中に今何か願いがありませんか。何か心の中にですね、こういうことが本当に起こったらいいな、こうしてもらいたいな、思うことがありませんか。それ祈られましたか。お祈りをされましたか。神様に願われましたか。ダメだと思ってもいいんです。ここに出てくる人たちのように信じてなくてもいいんです。ある意味では絶対ダメだと思ってもいいんです。でも祈らないと、でも祈らないと神様からの喜びをいただけません。祈りの家で楽しむことはできないんです。楽しむところは祈りの家なんですね。祈りの家であるからこそ楽しむことができる。神様はその場所を私たちに提供してくださっておられます。 テサロニケ第一の手紙の5章の16節から18節というところを皆さんよくご存知で、開かなくてももう覚えておられる方が多いですね。あの誕生日の愛称聖句で言われる方が多いんですが、今日はこの5章の16から10 18の言葉にですね、のこの一つ一つの言葉は皆さんご存知だと思いますね。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことに感謝しなさい、これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。これをご存知ですね。この関係について皆さんはご存知でしょう。この関係について、この言葉のこの3つの関係、この3つの関係について今日は皆さんにお教えしましょう。いつも喜ぶ、いつも喜ぶ、いつも喜ぶ、喜びません。喜ぼう、ダメです。力入れてもですね、顔は低くするだけ。絶えず祈ろうですね。絶えず祈ることは大変難しい。まず一つ、絶えず祈ることのコツですね。絶えず祈ることのコツは、それはいいですか、聖書を前に置いて座布団を引いてひざまずかなきゃお祈りになるということではないということです。我々はですね、心の中で言葉を発する、言葉の中で祈ること、心の中で祈ることは許されてるんですね。ろう話者の皆さんに聞いてみたいですかね。ろう話者の皆さんは心の中で考えるときには言葉で考えられます、それとも手話で考えられます。例えばどうしようかなとこう考えるっていうのには手話が頭の中に浮かぶ。僕はずっと昔から不思議なんです、手話を手話じゃなくてこう、どっちしようかな、手話で考える、手話で考えるって言ってる、ああ言葉で考える、ああそうなんですよ。皆さん、ろう話者の方は、まあ、全員じゃないと思いますけど、手話で考える、だからこう、つまり脳の中にですね、おそらく手話が映像として出てくるんですね、手の動きが。それで考える方も、それも神様が与えてくださった特権です。つまり話すという能力を失ってもですね、頭の中で手話で、つまり車を運転していても、ご飯を食べていても、まあ眠ってちゃダメですけども、起きてる間はですね、それが言葉であっても手話であっても人に見せないででもですね、私たちは神に語ることができるということです。どんな時にも、つまりね、心の中で言葉を発することの能力というのはですね、神様に絶えず祈ることができるために神が与えてくださった能力なんです。独り言をしたりですね、自分で考えたりするということももちろんありますけれども、絶えず祈ることができるために神が与えてくださった人間の能力なんです。私たちが頭の中で考えていることを、頭の中で発している言葉は全て神がですね、聞いておられる、全て神はこれを見ておられる。皆さんが脳の中で作られる手話も、もちろんそれは神様は見ておられて、その祈りに応えてくださるんです。絶えず祈るということはそういうことです。絶えず祈るというのはそういうことなんです。手を合わせて目をつぶってですね、大きな声じゃなきゃ祈れないとするならば、運転してるときはお祈りできませんからね。あの包丁持ってるときに目つぶってダメですよ、危ないです、指切りますからね。目つぶらなくてもいいんですよ、心の中でもいいんです。誰かみんながわーわー騒いでるときでもですね、心の中で祈ることができるんです。誰かと話して神様この人は救われるように、心の中で一生懸命お祈りすることができる。口ではですね、つまらないこと言ってもいいんですけど、心の中で神様一生懸命お祈りすることができる。これは神が私たちに絶えず祈ることのできる能力として与えてくださったもの。そして絶えず祈るからこそ、その祈りに対する喜びが与えられるんです。いつも喜ぶことができるんです。絶えず祈るということがある意味では起点なんですね。何か小さなことが神様が与えてくださるように、神様これが叶えてくださるように、あるいは神様こうしてくださったことを感謝します、こういう祈りがあるからこそですね、これを叶えてくださる神に、神から喜びをいただくことができる。神様につまり絶えず祈ることがなければ、いつも喜ぶことはできないんです。そしてその喜びに対して、喜びをいただいて神に感謝することができるんですね。全てのことに感謝すること、神様ありがとうございます、祈りに応えてくださって感謝をいたします、喜びを与えてくださったことを感謝をいたしますという、このサイクルなんです。 この3つはですね、それぞれに独立してあるものではなくて、この3つのサイクルなんです。どうか今日からですね、皆さんは、そのようなですね、思いで小さなことにも祈る、絶えず祈る、心の中でも祈る、どんな小さなことでもいいですから祈ってください。そしたらそれを叶えてくださる神様にから喜びをいただくことができる。そして神に感謝をすることができる。このサイクルですね、これがクリスチャンに与えられたサイクルです。このサイクルが私たちを前に進め、サイクルというのはサイクリングという言葉の語源ですけれども、そうして私たちは神の元に導かれて進んでいくことができるんです。最後に、神が与えてくださるこの楽しみという、神が与えてくださる楽しみを得るために、皆さんにお聞きしましょう。一体神が与えてくださる楽しみを得るためには何をまかなければならないか。神から来る楽しみという実をですね、得るためには一体何をまかなければならないでしょう。祈りをまかなきゃ。祈りという種をまいたからこそ、神から来る楽しみという実をですね、実らせることができる。神から来る楽しみという実は決して一日にして実るものではありません。実を実らせるためにはそれぞれの時間が必要、熟する時が必要。その木が熟するまで私たちは祈り続けなければならないんです。しかしとりあえずまず祈りの種をまこうではありません。祈りの種をまいて、そして神から来る楽しみという実を刈り取らせていただくんです。もし祈らなければ決してこの神からの楽しみという意味をいただくことはありません。いいですね。今日からまずこの時から何か一つたくさん祈り始める。祈ったら書いておいた方がいいですよ。忘れることがありますから、そういえば祈ったかなとかですね、祈ったような気がするとかいうことはありますけども、まあそれでもいいかもしれませんよ。でも祈らないとね、祈らないと。そして祈り続けて、耕して、祈りを耕して、祈りの雑草を抜いて、祈りの水をまいて、そして神はやがて私たちをこの祈りの家で楽しませてくださるんです。どうかこの祈りと喜びと感謝というこの3つがですね、独立しないで一つのサイクルとしてこの1週間皆さんの生活の基盤になるようにとお祈りをいたします。お祈りをいたしましょう。神様、感謝をいたします。私たちに祈る権利を与えてください。祈る力を、祈ることを許してくださって感謝をいたします。神様、私たちは弱いもので、心の中に苦しみがあり、痛みがあり、また求めることがありますが、神様と言ってこれを祈ることのなんと機会の少ないものでしょうか。どうぞ神様、小さなことにも、どんなに些細なことでも、あるいはどんなに不可能と思われるようなことでも、祈りの口を大きく開いて、あなたからいただける楽しみを、喜びを待つことができるように覚えてください。神様、どうぞこの1週間私たちが祈りの種をたくさんまくことができますように、そして神様からいただけるたくさんの喜びを心いっぱいにすることができるように導いてください。本当の喜びはあなたから来るもの、本当の楽しみは神からいただけるもの、自分の力で得るものではありません。神様、どうか私たちの日々の暮らしを、小さな小さな一瞬一瞬を神への思いで満たしてくださいますように、心の中で、手話で、あるいは言葉で神様に祈り、神様に願う時がありますように、どんな時にも祈ることを神様がその方法を与えてくださったことを感謝いたします。尊きイエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。皆さん、今しばらくご一緒にですね、皆さんのためにお祈りをしたいと思いますが、皆さんの中で何か今日この時ですね、一緒に祈ってほしいということがありませんでしょうか。何か祈ってほしいことありますから、皆さんで一緒に お祈りをいたしましょう。何か、あ、直岡さん。他にはいかがですか。あ、木村先生。
私の母が今入院してるんですけども、右足がですね、非常に痛むらしいんです。前麻痺してて、麻痺は治ったんですけど、痛むんです。どうぞ。木村先生の感想。
他には何か皆さんの方でありますか。多分ね、いっぱいあると思うんですよね。ロア社の林兄弟ですかね。
私のお母さんは今一人暮らししていますが、血圧が高いために今半身が不随で入院しています。お母さんが救われるようにお祈りください。名前は片平光代さんとおっしゃいます。
織手さんのお母さんですね。皆さん他にも何か特別に祈りを、他にもたくさんあると思いますが、今こうしてですね、祈り始めるということが素晴らしいことです。神様に祈りの種をまいて、まき始めることができました。他にも皆さんの心の中にさまざまな、思いがあると思いますが、これらのことも覚えてですね、皆さんでご一緒にしばらく神様にお祈りをいたしましょう。そして神が与えてくださる喜びに期待しながらお祈りをしたいと思います。神様、感謝をいたします。今こうして教会が心を合わせて祈ることができておりますことを感謝をいたします。あ、そしてどうぞ皆さん、この教会の街道のですね、着工が間近に迫りました。本当に神様に喜ばれる、神の栄光を表すにふさわしい街道を建てることができるように、どうぞ皆さんでこの友と合わせてお祈りいたしましょう。しばらくご一緒にお祈りしましょう。神様、感謝をいたします。アレルヤ、どうぞ長岡さんのご支援を覚えてください。糖尿病を患って。神様、今。
し、
この祈りの中に、あなたご自身の栄光を表して主よ表しましてくださることを感謝いたします。あなたの口を大きく開けなさい。それを私は満たそうと言われた主よ、私たちは祈りの口を開けました。どうぞ主が与えてくださいますように。あなたの口を開けなさい。ハレルヤ。
ハレルヤ。皆さんでこうして短い時間ですが祈ることができて感謝をいたします。神様は本当に今喜んで我々の祈りを聞いてくださいます。ああよく祈ってくれたというふうに思っておられるんじゃないかと思いますが、どうぞこのためにも覚えてですね、この1週間祈り続けてまいりましょう。それではご一緒に最後に賛美を捧げたいと思います。楽しき祈りをというぴったりの賛美がありますが、254番、254番を賛美しましょう。楽しき祈りよ、心行き離れ御蔵に近づき、神と語らしむ悩みてありし、ここにて行くたび心むるものの罠より逃れし、楽しき祈りよ、長羽は運ぶ、乾ける心を我が主の御前に、御言葉唯一の手がかりとなして、求むる好みに安きをもたしむ、楽しき祈りよ、我が目は見渡すピスガの峰より、雨なる御国を好みは間もなく、肉の絹ならばやうきよと。では皆さんご起立いただいて待ち望め主を賛美しましょう。待ち望め主を惜しくあれ、心強くせよ、待ち望め主を、待ち望め主を、強くせよ、待ち望め主を、待ち望め主を、惜しくあ 主を。青い子犬や悪は我らの救い主イエス・キリストの恵みと我らの祈りを聞きたもう父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが集われました方一同の上にこの週も豊かに共なりますように。アーメン。今日はよくいらっしゃいました。それでは礼拝を終わりたいと思います。どうぞ周りの方々と握手してください。前後左右斜め、握手してよくいらっしゃいました。
ちょっとお時間をいただきたいんですが、新しい教会ができるにあたって、引っ越し委員会というような委員会が小さいんですが、私と石本兄弟でやってるんですが、それでやっております。で、3つお願いをさせていただきたいんですが、1つがですね、段ボール箱がたくさんいるように思っております。で、大体200個ぐらい、なるんじゃないかと思うんですが、みかん箱程度の大きさで
来ました。
来た、
川村病院の方からです。
考えてたのが、備わったということで感謝します。それからその段ボール箱を保管場所が今多少あるんですけれども、家の方で部屋が空いておられる方、また倉庫一角が空いてるよ、ここに置いていいよという方がおられたら、まあ、来年いっぱいぐらいの予定で、まあ、来年いっぱいもかからないんですが、貸していただきたいということをお願いいたします。最後は、この時期になるといつも一言言わせてもらうんですが、明日から年賀状が発売になりますので、日曜日に行っていただければ次の日曜日には持ってまいります。どうかよろしく。以上でした。
ですね、引っ越しの時にこの教会のいろんなものがありますね。これを保管するところがねないんですよ。それで皆さんのお家のですね、どっか倉庫だとか納屋だとか応接間でもいいんですが、置くとこがあるという方はですね、国重君か石本君の方に言っていただきたいと思います。倉庫とかね、借りることはできるんですけど、まあ、教会のものでもあるし、破損したりすることはありますんでね、どっか皆さんのお家で、あるいは、どっか別荘があるからあそこ使ってくれとかですね、そういうような方あったら教えていただきたいと思います。よろしくお願いします。